分別心についてはだいぶ理解ができました。何回もまず、話をしますけど、復習ですけどね、だから肉体に業が宿る、ね、だから肉体には理性なんです。だから私たちはと、ね、この脳の働きがとても強いので、肉体の、まあ、肉体イコール私だと思っちゃう。そう、理性が私だと思ってしまうんです。そういうふうに育てられてるし、だから理性が私だと思ってる人はですよ、もう常に何が正しいか何が間違ってるかっていうことが問題になる。で、正しいことをしているんだから私は悪くないと思うんです。でも仏教はね、理性が私じゃないよと、その理性に、その肉体に宿る業が私ですよと、こういうふうに教えられるわけ。だからどんなに頭で正しいことをやっていたとしても、それによって感情が否定されてしまったら、ね、意味がないと。だってこの感情が死んで残るから。ところがその私たちはずっとですね、正しいことをやり続けている、ね、だからそこにすごいこう価値を置いてるんですよ、ね、ずっと私は間違ったことなんてしていないと、ね、例えば一生懸命仕事をすることは悪いことじゃないよねと、ね、いやいや そんなことじゃないんですよ、感情を大事にしてくださいねって話をすると、何じゃあ遊んでる方がいいのかってこうなるわけです。いやいやそういうことを言ってるんじゃないよねっていう、その仕事をすることで、仕事をすることは悪なのかっていうのが話になっちゃう。これが理性なんですよ。だから仕事をすることは正しいことだから我々は間違ってないよねと。いやいや、そのね、それで感情が犠牲になったら良くないですよって話をすると、うんちは何仕事しない方がいいのかとこういうふうにコロッと変わるわけです。つまり何か話をすると、それを正しいか間違ってるかという定義に当てはめて考えようとするんです。そう、感情は定義じゃない。そうそうそう。感情は
定義では、なんていうの、測れないっていうかさ、測るっていうことは表現も出ない。
そうそうそう。感情は定義じゃないんですよ。そう、正しいとか間違いとかっていうことで、その判断することはできない。ね、だから親鸞聖人は、ぜひ知らず邪性もわかぬ好みなりっていうふうにね、こう言われてるんです。で、262ページ下にですね、一番下にぜひ知らず、わかりますかね、262ページの下ね、ぜひ知らず邪性もわかぬ好みなり。これはその私たちの理性では感情というものをですよ、なんていうんですかね、こう、これは善だ、 これは悪だっていうふうにね決めることはできない、ね、で私たちはこう理性が私だと思ってたから、全てにおいてね仏教の話をどうしても何が正しいことで何が間違っていることかっていうことで聞いちゃうんです。でそうするとね必ずね上田先生が言った通りにやってるからってこうなんです、ね、でいやいやいやそうじゃないんですって、何言われてる通りにやってるのにそれが間違ってるっていうふうになるわけ。いや間違ってるっていうわけじゃない、間違ってないならいいよねってなる。どうしてもその聞いた話が何が正しいか何が間違ってるかっていうことで聞いてしまうんです。そして正しいことをやってるんだから、ね、間違ってないよねってなる。私のね母はねこう、その逆流性水ね水道炎あの食道炎になったんですよ。で、たくさん食べるとね、胃液が逆流するから間食をとってくださいっていうふうに言われたんです、お医者さんから。そうしたらねその母はね時計を見てですよ、ね、あもう10時だわって言ってね間食の時間って言って間食をするんです。ポリポリポリって、ね、で昼は昼でご飯を普通に食べるんです。そしてまたこう生活して、ああもう3時だわって言って間食の時間だわね、食べるんです。お母さんお母さんなんで間食してるの、だって先生から間食しなさいって言われたから。でお腹空いてるの、空いてない、空いてないのになんで食べるの、だって間食しなさいって言われたから。どうですか野沢さん、フィクションじゃないですよね、完食しなさいって言われたのは一度に食べると胃液が逆流するから食事を減らしてそれでも足りなかったら完食してくださいって話なんです。でも私の母は完食をしなければならないって聞いたんです。だから律儀に守りましたよ、苦しんでもお腹が空いてなくても間食の時間がやってきたら、あ忙しいわ間食の時間だわ間食しないと、ポリポリポリポリ間食しないと、ああ苦しい食べたくない
間食が苦しい
何が正しいか何が間違ってるかっていうことで聞いてるってことだ。ね、だけど仏教っていうのは何が正しいか何が間違ってるかっていう教えじゃないんです。仏教っていうのは感情を大事にしてあげましょうっていう教えなんですよ、ね、だから親鸞聖人は仏教を理解すればするほど今まで自分はこれが正しいこれが間違ってるって思って生きてきたけど何が正しいのやら何が間違ってるのやらわからんなってなったんです。つまり物事をですよ、何が正しいとか何が間違ってるとかっていうふうに決めつけてしまうことはできないな。例えばいやそんなに仕事をね無理するのは良くないですよっていうとね、じゃあ仕事しない方がいいんですかそういうことじゃないっていうことね、無条件で仕事をすることがいいこととは言えませんよっていう意味であって、なんかそういうふうに言うと仕事をすることが悪いことのように聞こえてしまう。それも間違いない。ぜひ知らずです。 ね、何がジャレか何がショーかそれがわからない、それが真なんだということは、親鸞聖人は誰よりも聖者が強かった。理性で生きてきたんですよ。一生懸命教えに従って正しいことをやり続けてきたんです、ね、間違ったことをやめて正しいことを純粋にやろうとしていた。その親鸞聖人が行き詰まったんですね。そうだ、それは理性であってね、感情じゃないんです。仏教はその理性を、この理性でこうあれこれ考えるのを計らいと言って捨てよって言われたんですよ。ね、計らいっていうのはありますよね。なかったかな。ね、261ページ。ね、右から1、2、3、4行目、自念というは字はおのずからというと、ね、行者の計らいにあらず。自念という下にありますね。自念というは261ページ一つまで戻ってね、自念ってね、自念っていうのはね、字はおのずからというと、行者の計らいにあらず。この計らいっていうのがこの理性なんですよ、ね、行者の計らいっていうのは私たちがですよ、腐った頭でね、何が正しいか何が間違ってるかっていうことを判断することです、ね、でそういうものじゃないと、これを捨てよって言われてるんですよ。これを自力、この理性の働きを自力と言われるんですね。いいですか。自力っていうのは何かっていうと、自力っていうのはこの頭でですね、何が正しいか何が間違ってるかっていうふうに物事を二つに分けて、感情を無視してでもね、間違っていることをやめて正しいことを押し通していくことなんです。だから自力が強くなると、相手にそういうことを言ってできるかできないかっていうことを全く無視してね、ね、これは正しいことなんだからやりなさいってなるんです。例えば自力が強いと1歳の子供にですよ、ね、その机の上に乗っちゃダメだよって言ったって分かんないじゃないですか。でも分かんないのにですよ、頭ではいや机の上に乗ることは悪いことだからやめさせなければってなるんです。その時の方法はですね、ひたすら責めるということをやっちゃうんです。何度言ったら分かるんだ、やっちゃダメだやっちゃダメだやっちゃダメだっていうだけでね、この子がこういうことを言って分かるか分からないか、そこは抜けてるんです、ね、分からないんだったら、ね、じゃあもう少し待って分かるような年頃になってからやろうと、ね、言えばいいのに、いや今すぐ分からせないと。それがこの理性なんです。理性っていうのは物事を2つに分けて、もう何が正しいか何が間違ってるか、それだけなんです、ね、で間違ってることはやめさせなければならない、正しいことはやらなくちゃいけない。で理性は感情とは違うので、ロボットだからそのプログラミング一つでできちゃう。だから悪いと分かればやらなくなるよねと、ね、だからもう痛めつけてでも教えてあげなくちゃいけないってなるわけです。でも感情は、ね、そんな理性のようにすぐにですね、悪いことだからすぐにやらなくなるってことはできないんです。 いいことだからすぐにできるようにもならない。それ以上に何が正しいか何が間違っているかっていうこと以上にですね、認めてほしいというものがまずあるんです、ね、だから何かをですね、これは悪いことだからやめてほしいな、いいことだからやってほしいなって思ったらね、やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かず、褒めてやらなくちゃいけないんです。褒めなくちゃね、認めてあげなくちゃ、まず感情を満足させないと人は動いてくれないんです、ね、例えば息子さんがほら農家を継ぎたいって言ったらですよ、ね、お前にできるなと言うんじゃなくて、そうかそうか、そうかそうか、そうか、お父さんは嬉しいよ、その気持ちだけで胸がいっぱいだ、ね、と言えたらいいですね。褒めてやらねばですか、ね、そうです、褒めてやる、ね、いつもねおはようって言っても挨拶しなかったご主人が今日は挨拶した、ね、そしたらあらありがとうね、ね、それはやっと挨拶したそう、人間はねやっぱり認めてほしい生き物なので、認めてあげなくちゃ感情は満足しないんです、ね、たとえ相手が悪いことをしたとしても、ね、そのいいところを探してでも、ね、お前はいろいろ失敗したけど、ね、だけどこういうところが良かったぞって認めてあげるんです。ね、それをね、いやもう旧大点を全然与えられるような状態じゃない。ね、それが理性なんですよ。理性は何が正しいか何が間違ってるか、間違ってるところを直して正しいところにしなさいと、ね、だからもうひたすら間違ってるところを探して、これは間違ってる、これは間違ってる、これは間違ってる、直しなさい、直したらもっと作物が取れるぞと、ね、親切のつもりで教える。だけど感情は、相手の感情はですよ、ね、そんな正しいこととか間違ってるなんてどうでもよくて、認めてほしいんです、そしたらできるところできないところいろいろあるけど、よく頑張ったなとか、ね、どうしてもこうね、いやもう仕事の時間始まってるのまだ起きてこない、どうしようどうしようどうしよう、ね、昼頃から起きてきて仕事をした、昼頃ってこうねなりますけど、昼頃からでも起きて仕事をしたら、仕事をしたらまあよく頑張ったね。
西の空から気が持っちゃう、そういう風にならない
。それが正しいとか間違ってるんじゃないか、感情を大事にするってことです、ね、こう頭ではですよ、いやそんなことしたらとても農家はねできない、分かってますって、でも人間は理性の動物じゃなくて感情の動物なんです。できるかできないかじゃなくて、ね、その人のことを認めてあげることが大事なんです。いいですか？叱ったって人は変わりません。責めたって人は変わりません。腐るだけ。 ね、どうしても私たちはね、やってないことは分かってないことだって思ってるんですね。大いなる間違いですね。やってないことは分かってないことです。例えば朝起きてない、朝起きないといけないってことが分かってないことだ。教えてあげないといけませんよね。
分かってても起きれないっていうこと。
そう、分かっててもできないことがある。それが感情があるってことなんですよ。頭では、ね、朝6時に起きなくちゃいけないと分かってても、感情がそう動かなければね、できないんです。そういう時は認めてあげるだけでいいんだ。どうしても私たちはね、昼間に起きてきた、よく頑張ったねって言うとね、昼間もうこれから昼間起きていいんだと認めたってことになっちゃうと、こう思って褒められない。だけどそうじゃない、相手は分かってるんです。分かっててもできないんです。その感情が大事にできないんじゃなくて、感情がわからない。
わかる。
そうそう、ね、つまり分かっててもできないことが
ある。分かっててもできないことがある。
そうでしょ。例えば教えに素直に従わなくちゃいけないってことは分かってる、できてます。
一人のやれって言っておいて。
その時に僕がですよ、じゃあ道見さんはですよ、なんでやってないんですか、なんで
って言ったら、
なんで、そう、そうしたらどうですか、道見さんとしては追い詰められません。
難しいな、
ね、だから分かっててもできないことがあるんです。ね、例えばある方がね、2時からお説法が始まるのに、ね、2時5分に来ると、2時10分に来るとか、2時15分に来るとか、そういうことが続くと、なんでこの人はね、2時に来ないんだ。ね、ちゃんとこう怒ってあげないと、叱ってあげないといけないんじゃないかと。でも、それはそうじゃないんですよ。その人の業なんですね、これ。ね。なんでこんなに詰め詰めで最後は買い物までしてこう来るのかしら。
そう。そんな感じで
大手から言えない。そうそうそう。大手から買い物すればいいんだね。
そう。
でもね、分かってると思うんですよ、頭ではね。頭では分かってるけど、業に惹かれてやってしまうんです。そこを、ああそうなんだなと、分かってないんだって見るんじゃなくて、分かっててもできないんだな、それが感情を認めるってことなんです。感情を認めるっていうのは、分かっててもできないことがあるんです、ね、 そうでしょ、ちょいと一杯のつもりで飲んでいつの間にやらはしご酒ってね、ねえ、そういう方ベンチでね、なんかベンチでゴロ寝、これで体にいいわきゃないと分かっちゃいるけどやめられないってね、歌でもあるじゃないですかね、スイスイスイだららったらスラスラスイスイスイってね、ねえ、二番目はさ、馬で儲けたやつはないとね、分かっちゃいるけど、ギャンブルで儲けた人なんていないんで、分かっちゃいるけど、やめられないってね。三番目はですよ、ねえ、そんなに私はね、儲けるわけはないとってね、分かっちゃいるけど、やめられないってね。ねえ、これが業なんですよ。分かっちゃいるけどやめられない。分かっちゃいるけどやめられないもの、それをそうだね、そうだねって認めていくことが分別心を減らしていくってことなんです。分かっちゃいるけどやめられないものがあるんです。それは自分にもある、人にもある。それを、ね、理性で何が正しいか何が間違っているかズバーってやるんじゃなくて、そうだなと、それが人間なんだなっていうふうに認めていくんです。それは難しいですよ。すごくね、これは時間のかかることだし、ちょっとずつしか認められない。それがズバッとできたら、それは理性です。そう。つまり、それは正しいことだからやってるだけで。分別心が減っていってるってわけじゃないんです。ね、私も仏法を伝えていると思いますことは、ね、みんなみんな本当に言うことを聞かないなみんなみんなそうだな本当にそうだな、ね、これがいいことなんだ、いつも言ってるじゃないですか、でもその通りにやってくれないと。で、まあ、その時にね、いやー本当にね、ある会のね、先生はいいなと、ね、もう本当にこう上に立ってですよ、ね、もう言うこと聞かせてですよ、みんな無条件服従だと言って聞いてくれると、羨ましいなと、こう思ってましたけど、でもこの話をして思うことはですよ、そうやってみんな言われた通りに動くのは、感情を無視しているからなんですよ。もう仏教は感情を大事にしていく教えだから、言うことを聞かないのが当然なんですよ。
聞かないのが当然か。そうだよな、聞けてないの
ね。ねえ、そう。
先生いいって。
回り道だと分かってても、回り道をしてみないと分かんないし。
教えてくれ。
ねえ。失敗すると分かってても失敗させないと分かんないし、そうやって一緒にですよ、待ってあげる、それがその人の分別心を減らしていく方法なんだなと。 待つしかないんです。自分も人も待っていくことが分別心を減らしていく方法なんです、ね、歌でもありますよね。私待つはいつまでも待つはってね。たとえあなたが言うこと聞いてくれなくてもってね、待つわって感じね。ひたすら待っていくことが分別心を減らしていくために大事なんです。
それしかないんだ。
そう、それが自分を育てることだし相手を育てることにもなる。それが子育てじゃないですか。はい、そうやって自分も相手も分別心が減っていくんですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は以上です。